午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AG です。2026年9月3日のマス .AG カテゴリから、計26本の論文をお届けします。1本目は、テレサ・モンテーロ・フェルナンデスさんによる、A カンパリズン・テオアム・フォー・レラティブ・レギュラー・ホロノミック・ディモデュルズ、相対的生息ホロノミック・ディモジュールの比較定理です。この論文では、相対的な設定における生息ホロノミック・ディモジュールの快感種について、非常に興味深い比較定理を提示しています。もともと絶対的なケースでは、緩やかな生息関数という概念を使って、ある種の同型性が成り立つことが分かっていました。著者はこれを、複素多様体からパラメータ空間への遮影がある相対的な枠組みへと拡張しようと試みました。ただ、相対的な構成可能性を扱う場合、底空間の引き戻しや遮影的なナオ像に関する積脂的な性質が不足しているため、証明はかなり骨が折れるはずです。そこで著者は、パラメータ空間を複素曲線に限定し、相対的なリーマン・ヒルベルト対応などを駆使して、次元に関する機能法でこの難問に挑みました。結果として、相対的な緩やかな生息関数の快感種と通常の生息関数の快感種の間に自然な同型が存在することを証明しました。この成果を分布や超関数に応用して古典的な理論を相対的な設定まで広げている点には実用的な視点からの強いこだわりを感じますね。2本目はティアンジーヤンさんによるエッセンシャルディメンション&フェイスフルランクオブフィニテピーガービズ有限ピージェルブの必須次元と忠実ランクです。この論文ではこれまで特定の条件でしか成り立たなかったカルペンコとメルクルエフの定理をより一般的な有限ピージェルブへと拡張しています。特に帯域的な群スキームで表現できないような中立でないジェルブの必須次元を決定することに挑んでいます。面白いのは群スキームの表現ではなくジェルブ上のベクトル則を使ってアプローチしている点です。ここで著者は幾何学的な完成を忠実に検知するベクトル則の最小ランクとして忠実ランクという概念を導入しました。さらに中立でない指数定理を証明することでベクトル則のランクとブローアルイの指数の関係を明らかにしています。最終的に有限 P ジェルブにおける P での必須次元は P 以外の表数での底変換後の最小タダザネランクに一致することが示されました。またこの結果を用いて特異点の次元に関する圧縮次元という新しい概念についても考察しています。抽象的なジェルブの性質をベクトル則という具体的な道具で捉え直して次元の壁を突破していく構成が見事です。3本目はジリさん、シアンクイメンさん、カイパンさん、チェンハオチンさん、シャンユジョーさんによる A ローガリスミックボゴモラブソフメセバニッシングテオアムオンコンパクトカラーマニホールズコンパクトケーラー多様体上の対数ボゴモロフソメーゼ消滅定理です。この論文ではコンパクトケーラー多様体上の偽有効なナオ線則について数値次元を用いた対数ボゴモロフソメーゼ消滅定理を確立しています。消滅定理というのは特定の条件下である種の形式的な形がゼロになることを示すものですが、それを対数的な設定でしかも数値次元という柔軟な指標を使って証明した点が非常に巧みです。さらにこの成果を応用して対数四次則の2番目のチャーン類が消滅する場合の合成に関する結果も導き出しています。これは岩井さんと松村さんの構造定理を組み合わせることで実現したものです。単に定理を証明して終わりではなく、具体的にどのような構造的な制約が生まれるかまで突き詰めているところに、研究者の執念のようなものを感じますね。4本目は、バオフアフーさんとジュンムクファンさんによるコンタクトファンダメンタルフォームズ&アジョイントバラエティーズ接触基本形式と随伴多様体です。この論文では C 遮影空間における部分多様体の幾何学について、エリー・カルタンが示した古典的な結果を接触構造を持つ世界へと拡張しようとしています。具体的には接触基本形式という新しい概念を導入しています。驚くべきはそのアプローチです。従来のシンボルシステムでは多項式間を使っていましたが、ここではハイゼンベルク代数の普遍崩落代数の次数付き相対という幾何感な道具に置き換えています。この大胆な切り替えによって、ハイゼンベルク対称多様体という特別な遮影多様体と接触基本形式の間の密接な関係を明らかにしました。さらに単純リー代数におけるニルポテント軌道の平方がいつハイゼンベルク対称多様体になるかという問題に答えを出しています。それは最小ニルポテント軌道の遮影化である随伴多様体であるときに限るという結果でした。またシンプレクティックなリー代数の随伴多様体においてある種の延長性質が成り立つことも証明しています。シンプレクティックな場合にはこの性質が成り立たないという対比が構造の差異を鮮やかに描き出していて非常に興味深いです。5本目はバシリー・オレゴビッチマントロフさんによるグラップス・オブ・トランスバース・ストラティフィケーションズ・アンド・ザ・ヒエラルキー・オブ・コンフィグレーション・スペース、横断的相加の群と配置空間の階層です。この論文ではモジュライ空間の横断的相加という概念に関連した非常に幅広い群の家族を導入しています。著者の狙いは古典的な G 理論を一般化することにあります。具体的にはモジュライ空間の基本群からハイパーグラフに関連する特定の群への自然な順動形を構築しようとしています。特に面白いのが粒子が幾何学的な制約に従って動く動的システムのモノドロミーを理解しようとしている点です。ここでは4次元2の層の近くで4次元1の層がちょうど反対側から2回現れるという横断的にナイスな性質に注目しています。この構造をハイパーグラフとして捉えることで生成源と関係式を持つ群を定義できるというアプローチは非常に巧妙な視点だと思います。具体的な成果として平面上の6つの点が2次曲線上に乗るという条件を持つ配置空間の相加がこのナイスな性質を満たすことを証明しました。さらに直線上の3点、2次曲線上の6点、3次曲線上の10点というように代数曲線の次数を上げることで配置空間の階層を定義しており、必要な点の数が二項係数に従うという規則性があるのも興味深いところです。最後には複素代数幾何学から導かれる条件が常にこのナイスな性質を持つのかという刺激的な問いを投げかけて締めくくっています。6本目はソンソンファンさんとジージャンさん、シンヤンさんによるデグリーオブイレーショナリティオブアベリアンサーフィス、アーベル曲面の非有理度です。この論文では複素アーベル曲面から遮影平面への支配的な有理写像の最小次数、いわゆる非有理度について研究しています。これまでアーベル曲面の非有理度は3か4のどちらかであることは分かっていましたが、具体的にどういう条件の時に3になるのか、特に一般的ではないケースを含めて完全に分類することは難しい課題でした。そこで著者たちは非有理度が3になるのは編曲のタイプが1、1、1、2、1、3、または1、4のいずれかである場合に限られることを突き止めました。それ以外の場合は全て4になります。証明のプロセスがとても巧妙で、格子論やコホモロジー的な障害、そして具体的な幾何学的構成を組み合わせています。特に楕円曲面の積に対する接線三角形を用いた構成やジーナス2の θ曲線の平行移動を利用した手法などケースごとに異なるアプローチを使い分けている点に数学的な執念のようなものを感じます。これまで曖昧だった条件をピカール数の仮定なしに完全に分類しきった快感は相当なものでしょうね。7本目は アレッサンドロ・ジャケットさんとラフル・パンダル・パンディさん、ヤニック・シューラーさんによるメンブレーンズ&マックス・マクト写像です。この論文ではカラビアウ5次元多様体のグロモフ・ウィッテン理論という非常にスケールの大きな世界を探索しています。物理学の M 理論との深い結びつきを数学的に解明しようとする試みで、特に正の次数を持つ普遍量が M2 ブレーンによって支配されているという大胆な推測に挑んでいます。研究チームは有利曲線が一点で交わるような局所的なモデルを使い、2つの重要な予想を立てました。一つは正の次数の理論が安定写像のモジュライ空間のヒルツェブルフ解属と一致すること、もう一つは次数ゼロの定数写像の寄与が超重力指数のプレティスティック指数関数に関連していることです。これらを検証するために仮想局所化やメリン変換といった高度な手法を駆使して50ホッジ積分の具体的な公式へと落とし込んでいます。特にある条件下でこれらの予想が正しいことを証明し、さらに3次元多様体上の点のドナルドソン・トーマス理論とのつながりまで示した点は、理論の整合性が美しく組み合わさっていて驚かされます。物理的な直感から出発してここまで厳密な数学的対応を導き出した流れには知的な興奮を覚えます。8本目はミン・ヨン・ジョンさんによるネフコンズ・オブ・ヒルベルト・シェムズ・オブ・オーサガナル・グラスマニアンズ直行グラスマン多様体のヒルベルトスキームのネフ切りです。この論文では直行グラスマン多様体のヒルベルトスキームというかなり複雑な空間の幾何学的な構造について探求しています。具体的にはこの空間がいくつに分かれているかという連結成分の数と因子の性の性質を表すネフ切りの形を明らかにすることが目的です。著者はこのヒルベルトスキームを直行グラスマン多様体の中に含まれる遮影空間の中の超曲面の空間として捉えるというアプローチを取りました。ここでシュベルト計算やピエリの公式を駆使して解析している点に非常に緻密な計算へのこだわりを感じます。結果としてこのヒルベルトスキームは2段階の東方フラッグ多様体の非連結和上の遮影速と同型であることが分かりました。面白いことに条件によってはこの空間が必ずしも連結ではなく超曲面の次数が十分に大きい場合には2つの異なる連結成分に分かれることが証明されています。さらにネフ切りを構成する性制限を4つのクラスとして具体的に特定しました。そのうち2つは東方フラッグ多様体からの引き戻しであり、残りの2つは特定の因子クラスです。これらを証明するためにシュベルト多様体を用いた巧妙な曲線を作り出している点には感銘を受けました。9本目は奥山豪さんによるフィニテディレクショナルコエフィシエントモデュルズオーバーオイラーフィバーズオブアハイペルジョメトリックシステム A 超幾何系のエーラーファイバー上の有限方向係数化群です。この論文では A 超幾何系における方向付き形式対数解というかなりテクニカルな対象を研究しています。通常この種の研究では整数の配置に同時性や整地性といった厳しい制約を設けることが多いのですが、今回はそうした前提を一切置かずに解析に挑んでいます。特に面白いのが解に寄与する指数の格子を特定するアプローチです。もともと候補となる格子は数えきれないほど大量にあるのですが、著者はゲール相対性やユーリフゴータメン体という道具を巧みに使い、実際に意味を持つ格子が実は有限個しかないことを証明しました。さらに係数空間の構造を有限長さの化群として表現することで解空間の次元を正確に導き出しています。具体的な数値例では単純に指数の数を数えるだけでは見落としてしまうべき例な係数方向の寄与を捉えており、ホロノミック回数と一致させることに成功しています。単なる計算上の整合性だけでなく 構造的な裏付けを丁寧に構築している点に執念のようなものを感じますね。10本目はインキュン・キムさんとデウォン・リーさんと沢原正智さんによるフレキシビリティ・オブ・アフィネコンズ・オーバーブロー・アップス・オブ・ウェイティド・プロジェクティブ・プレーンズ、重み付き遮影平面の爆発状のアフィン切りの柔軟性です。この論文では重み付き遮影平面上の一般的な滑らかな点を爆発させて得られる局面上のアフィン切りという図形の柔軟性について研究しています。柔軟性というのは簡単に言うと、図形上のどの点においてもその接空間が単行ユニポテント部分群の軌道で生成されるという性質のことです。これが成り立つと図形が非常に豊かな対称性を持っていることになります。研究チームは極アフィン回集合という手法を用いてこの柔軟性を証明しようと試みました。具体的にはある因子の補集合がアフィン空間や柔軟性が知られているダニエレフスキー局面に同型であることを示しています。結果として爆発させた点の数が3つ以下であればアフィン切りは柔軟であり、4つか5つの場合は概ね柔軟であることが分かりました。滑らかなデルペット局面からあえて得意点を持つケースへと議論を広げた点に挑戦的な姿勢が感じられますね。得意点があることで計算が複雑になるはずですが、そこを巧みに乗り越えて回軌道の存在を導き出した流れは見事です。11本目は岩根良太郎さんによるノンネフロキインミクシドチャラクタリスティック混合表数におけるヒネフ奇跡です。この論文では代数幾何学におけるブクソン、ブルステ、パチェンタという3人の数学者が提唱した予想に挑んでいます。具体的には因子のヒネフ奇跡と正弦規定奇跡という2つの集合が一致するかどうかを混合表数という非常に扱いが難しい設定で検証しています。もともとこの予想は表数が0の場合や正表数の場合には滑らかな多様体などで証明されていました。しかし混合表数のケースは長年の課題だったんです。著者は表数ゼロのデデキンド環状の遮影的で平坦な正規聖域という設定に注目し、全近的テストイデアルという道具をうまく使ってこれらの軌跡を比較しました。特に小さな消滅次数を持つ因子で接動させても DCM 生息性が持たれることを証明した点が技術的にかなり巧妙だと思います。また軽安定性理論に関係するローカル BCM アルファ普遍量についても考察しており、非常に多角的なアプローチですね。最終的にある種の正則な条件を満たすスキームにおいて相対的なヒネフ奇跡と正弦規定奇跡が一致することを証明しました。これにより混合表数の世界でもこの重要な予想が成り立つことが広く示されたことになります。12本目はクリスティアン・アンゲルさんによるスムースカウンタレクサンプルズトゥーザアイゼンバッド・シュレイヤー・ウェイマン・ウルリヒ・イグジステンス・プロブレム、アイゼンバッド・シュライヤー・ワイマンのウルリヒ存在問題に対する滑らかな判例です。この論文は遮影多様体にウルリヒ層という特別な構造が常に存在するかという数学界の難しい問いに挑んだものです。結論から言うと答えはノーでした。複素遮影局面の中で滑らかな判例を世界で初めて見つけ出したんです。アンゲルさんはある種の数値的な制約に注目しました。もし局面にウルリヒ則が存在するなら、変極の事情と局面のシグネチャーに関わる特定の不等式が成り立たなければならないことを証明したんです。この不等式が束のランクに関わらず適用できるというのが非常に強力なポイントですね。判例を作るために直線配置のヒルベルト・クンマー被覆という手法を使い、ヘッセ局面などの具体的な例を挙げました。特定の非常に豊かな類を選び出すことで先ほどの不等式を満たさない、つまりウルリヒ則を絶対に持てない局面を構成したわけです。さらにこれがたまたま一つの例だったのではなく、 無限に多くの異なる局面で同様のことが起こることも示しました。以前はピカールランクが1の場合に限定して考えられていましたが、それを打ち破ってより広い条件下で判例が存在することを明らかにした点に執念のようなこだわりを感じます。13本目はロベルト・ディアスさんとホセ・アレハンドロ・サンペールさんによるチャラクタリゼーション・オブ・スタンリー・ライズナー・バラエティーズ・バイ・ゼア・オートモフィズム・グループ、その自己同系群によるスタンレー・ライスナー多様体の特徴付けです。この論文では、複数の座標部分空間の和集合であるスタンレー・ライスナー多様体が、その自己同系群によって1位に決まるかどうかを研究しています。通常、アフィン空間のような規約な多様体については自己同系群が分かれば多様体が特定できることが知られていましたが、今回は可約な多様体へとその視点を広げた点が非常に挑戦的です。著者たちは単体複体の面に関する組み合わせ的な道具を開発し、レマズールネという概念を導入しました。ここで面白いのが面が外側に露出しているかあるいは隠れているかという区別を導入したことです。すべての面が露出している複体であれば自己同系群が同系であるとき元の複体同士も同系になるという主定理を導き出しました。もちろん露出していない面がある場合はうまくいかない例もありましたが、円錐化という操作を加えることでどんな複体でも特定できることを示しています。可約なアフィン多様体を自己同系群で特徴付けた初めての成果であり、組み合わせ論と幾何学を鮮やかに結びつけた素晴らしい研究です。14本目はテイラー・ブライシェビッツさんとライナー・シンさんによるローカルディメンションテスティングビアクォッドラティックオブストラクションズ二次的な障害による局所次元判定です。この論文では代数集合上の点がある点において孤立しているかどうかを判定し、その点の局所次元に上限を設けるための新しいアルゴリズムを提案しています。これまでの手法では計算量が爆発的に増えてしまい、スーパーコンピューターを使っても太刀打ちできないことがありました。そこで著者たちはテイラー展開の二次項に注目した判定法を考え出しました。もしヤコビ行列の角に制限した二次項に解がなければその点を通る曲線は存在せず孤立点であると断定できるという仕組みです。さらに汎用的な直線空間で切り出す手法を組み合わせることで局所次元を効率的に特定しています。特に正多方体である24方体の実現空間にこの手法を適用し、長年の懸案だった局所次元がちょうど10であるという結論を導き出したのは非常に鮮やかな成果だと思います。個人のノートパソコンで一瞬にして結果が出ることもあるそうで、計算コストを劇的に下げた実用的なアプローチに驚かされました。15本目はアジュニート・ディロンさんとブレッド・ナッセリデンさんによるフィニテ・エクステンションズ・オブ・アベリアン・シェムズ&デュアリティ・フォー・コムタチベグループ・スタックアーベルスキームの有限延長と可換群スタックの相対性です。この論文では離散的な評価間の上などで定義された適切で平坦な可換群スキームやスタックの構造と相対性について深く掘り下げています。特にブロシャールの相対性予想という難しい問題に挑んでいて、これが解決されたのは快挙ですね。著者たちはアーベルスキームの有限延長という概念を導入しました。これにより適切で平坦な可換群スキームが有限平坦な角とアーベルスキームという称を持つ完全系列に当てはまることを証明しています。さらに2が可逆であるという条件の下でブロシャールの予想を証明し、相対性が成り立つことを示しました。またフーリエム改変換による同来圏の同値性も確立しており、票数に関する厳しい制限なしにこれを達成した点に執念のようなものを感じます。特筆すべきは相対性が垂直方向のべき霊的な厚みとスタックとしての性質を入れ替えるという点です。得意なモデルにおいて 総帥側で管制群の挙動が変わる様子は非常にダイナミックで面白い結果だと思います。16本目はマス NT からのクロス投稿でブラディ・ミタンキンさん、レオ・シェーファーさん、ダマリス・シンドラーさん、フロリアン・ウィルシュさんによるオン・エブリウェア・ローカリー・ソラブル・バラエティーズ・イン・ファミリーズ・オーバートーリック・ベース・トーリック規定上の属における至る所局所可解な多様体についてです。この論文ではトーリック多様体を規定とする多様体の属の中で至る所局所可解なファイバーがどれくらいの密度で存在するかを調べています。これは発生原理が成り立つときに有利点が存在するかどうかを理解するための重要なステップになります。もともとこの分野にはラフラン、ロームソホスという人々による予想があり、カウント関数の全近的な成長を予測していました。これまでは遮影空間のような単純な規定ばかりが研究されてきましたが、この論文ではそれを有利数対上の滑らかな分裂トーリック多様体まで拡張したんです。特に面白いのがトーリック規定向けに双曲線法を新しく作り直した点です。対数項を含む複雑な成長パターンを扱うためにユニバーサルトーサーの手法と宣伝された双曲線法を組み合わせて半標準高さで順序付けられた局所可解なファイバーの数を推定しています。また多面体の面に対するベクトルの収束型という概念を定義し、組み合わせ的に条件をチェックすることで全近公式が成り立つことを証明しました。最終的な結果としてペール定数や三玉川体積を用いた公式を導き出しています。ピカール回数が2のトーリック多様体などの具体例にも適用しており、元の予想が成り立つ場合と成り立たない場合の両方をカバーしている点が非常に巧妙です。17本目はマス GT からのクロス投稿でロベルト・フリジェリオさんとエルビン・ハジオスマノビッチさんによるザ・ブーンデッド・エリア・クラス・オブ・ネゲイティブリー・カーブド・サーフィス直立局面の融解面積類です。この論文では負の直立を持つ局面において面積形式が融解コホモロジーという枠組みの中でどのような性質を持つのかを深く掘り下げています。まず局面が円盤や円柱でない限り、この面積類は意味を持つ非自明なものであることが示されました。驚くべきは、同じ局面上の異なる双極構造の間ではこのクラスが全く同一になるという点です。つまり双極的な軽量の違いをこの指標では見分けることができません。一方で平局面においてはこのクラスが低極率かどうかを判定する強力な道具になります。特に面積を固定したとき上極率を持つ軽量こそがこのクラスのノルムを最小にするという結果は幾何学的な合成を鮮やかに描き出していて非常に心地よいですね。さらに低極率でない場合は斜像類群による軌道が無限次元の部分空間を張るというダイナミックな結果も導き出しています。融解コホモロジーという抽象的な道具を使って局面の曲がり具合という具体的な幾何学をあぶり出した非常にエキサイティングな研究です。18本目はマス .cv からのクロス投稿でイーアン・ジャンさんとシュードン・チェンさんによるインテグレーブル・ジェネレーターズ・オブ・ポリノミアル・ベクター・フィールズ・フォー・コンプレックス・クラシカル・ライグラックス複素古典 D 群における多項式ベクトル場の可積分性制限です。この論文では複素古典 D 群上のあらゆる多項式ベクトル場からなるリー代数が有限個の完備な多項式ベクトル場によって生成されるかという問題に取り組んでいます。これはある固定された有限個の完備ベクトル場の組み合わせでどんな生息ベクトル場も近似できるという強い密度特性に関わる非常に興味深いテーマです。著者たちは特殊線形群や特殊直行群、そしてシンプレクティック群といった複素リー群に注目しました。これまで特殊線形群以外でこの特性が成り立つかは疑問視されていましたが、そこに真っ向から挑んだ形になりますね。具体的に彼らは3つの特別な完備多項式ベクトル場を構築しました。 最初の2つは左普遍および右普遍ベクトル場の組み合わせで作られており、3つ目はオーバーシアと呼ばれる特殊な形式を用いています。ここでバーンサイドの定理や標準表現の規約性を巧みに使い、これら3つの場が作るリーダイ数が結果として全ての多項式ベクトル場をカバーすることを証明しました。たった3つのベクトル場だけで全てを生成できるという結論には非常に洗練された効率の良さを感じます。これによりこれらの群における強い密度特性が証明され、生息微分動層斜像の群における密密性という重要な結果が導き出されました。19本目はマスドット DG からのクロス投稿で、カイ・ケーラーさんによるアシンプトーティックス・オブ・ホロモフィック・トルション・オン・オービフォールズ・アンド・アン・イクイバリアント・アリスメチック・ヒルベルト・サミュエル・テオアム、オービフォールド上の生息トーションの前近挙動と等辺算術ヒルベルト・サミュエル定理です。この論文では滑らかな多様体で知られていた生息トーションの前近的な振る舞いをオービフォールドや等辺的な設定へと拡張することに挑戦しています。具体的にはナオ線速のべき乗に対して生息トーションがどのように変化するかを計算し、その係数を特性類を用いて表しています。特に面白いのが等辺的な設定での結果です。なんと全近展開における最大の指数が多様体全体の次元ではなく、固定点部分多様体の最大次元によって決まることを明らかにしました。全体のサイズよりも動かない部分の大きさが支配的になるというのは、直感的にも非常に興味深い視点だと思います。さらにこれらの結果をアラケロフ幾何学に応用し、等辺算術ヒルベルト・サミュエル定理を導き出しています。従来の定理では最高次の項しか特定できていませんでしたが、この研究によってより詳細な展開式が得られ、固定点スキームの次元による制限があることも証明されました。理論的な精度が一段階上がった非常に精緻な研究です。20本目はマス GR からのクロス投稿で、ウッダ・カルフマキさんとニコラス・ラムジーさんによるザボロビクチャーリン・コンジェクチャー・ホルズ・イン・ ACF 代数的に閉じた体においてボロビクチャーリン予想は成立するです。この論文ではモデル理論における重要な未解決問題の一つであるボロビクチャーリン予想を代数的に閉じた体で定義可能な置換群という枠組みで証明しています。この予想は簡単に言うと、ある種の強い推移性を持つ作用は非常に稀であり、結局は遮影線形群が遮影空間に作用する場合のようなおなじみの形に集約されるはずだというものです。証明のプロセスがとても緻密で、次元に関する数学的機能法を用いているのが印象的です。特に単純代数群の分類や放物型部分群の性質を駆使してタイプ A 以外のシュバレー群では条件を満たさないことを、リンキン図形の正ルートの次元計算から導き出しています。地道な計算によって選択肢を一つずつ消し込み、最後に遮影線形群だけを残すという展開にはパズルを解くような快感がありますね。結果として票数に関わらず代数的に閉じた体上の規約多様体への作用であれば、この予想が正しいことが示されました。さらにもしチャーリン・ジルバー予想が正しければ、この結果をより一般的に広げられるという展望まで示しており、非常に価値のある研究だと言えます。21本目はマス GP からのクロス投稿で、ウォンテファンさんによるプロベニウス・アレクサンダー・クアンドルズ・ノット・コロリングス・アンド・イソジーニー・クラス・オブ・アベリアン・バラエティーズ・オーバー・フィニテ・フィールズ・有限体上のアーベル多様体のアイソジェニー類結び目の彩色およびプロベニウス・アレクサンダー・クアンドルです。この論文では有限体上のアーベル多様体におけるプロベニウス斜像の作用から作られるプロベニウス・アレクサンダー・クアンドルという新しい構造を提案しています。結び目理論と数論という一見すると遠い世界にある2つの分野をつなごうとする試みですね。具体的には 結び目のアレクサンダー多項式とプロベニウス写像の特性多項式の関係を詳しく調べています。ある素数において結び目がこのクアンドルで彩色できるかどうかは、この2つの多項式の集結式がその素数を法としてゼロになるかどうかにかかっていることが分かりました。さらに無限に多くの素数で彩色可能であるという持続的彩色可能性という概念を定義しています。興味深いことに、ファイバー結び目などはこの性質を絶対に持たないことが証明されました。また数論的な側面では、クアンドルの同系類がフロベニウス写像の特性多項式を決定し、ひいてはアーベル多様体のアイソジェニー類まで特定できるという強力な結果を示しています。結び目の彩色という視覚的な操作から多様体の深い分類にまで到達できるというのは非常にエキサイティングな展開だと思います。22本目はスタッド ML からのクロス投稿で、ロゼオムスさん、オルガ・クズネツワさん、ベルナデット・ジェイ・ストルツさんによる A コンピューテーショナルアプローチトゥマキシマムライクリフットスレッショールズフォーカラードガウシアングラフィカルモデル、彩色ガウスグラフィカルモデルにおける最大誘導式位置への計算論的アプローチです。この論文ではデータ数が少ない高次元の設定で最大誘導推定量が存在しなくなるという難しい問題に取り組んでいます。そこでグラフの彩色によって対称性の制約を設けることで、必要なサンプル数を減らす彩色ガウスグラフィカルモデルという手法に注目しました。研究の核心は、サンプルども分散行列の投影が十分統計量の霧の内部に入るための最小ランクを求めるという幾何学的な問題にあります。著者たちは代数幾何学的な記号計算と数値的なトポロジカルデータ解析を組み合わせたアプローチを提案しました。特に面白いのが、計算負荷の高いグレブナー規定の計算を避けるためにパーシステントホモロジーを使って霧の境界付近を検知しようとする試みです。単にサンプリングするのではなく、コレスキー空間での写像をたどることで、より代表的な近傍を生成する工夫まで凝らしています。結果として、特定の彩色サイクルでは最大誘導式位置と一般完備化ランクが一致しないことを証明しており、彩色モデルの複雑さが浮き彫りになっています。代数統計とトポロジカルデータ解析を融合させて、生物学的ネットワークのような複雑な構造学習に道を開いた非常に意欲的な研究です。23本目はマス NT からのクロス投稿で、アナンド・デオ・プルカーさん、レイチェル・ニュートンさん、バイディ・ヒータッテさん、ローザ・ウィンターさんによるザ・ハッセノーム・プリンシプル 4A4 クオーティック・エクステンションズ・オブ・グローバル・ファンクション・フィールズ、帯域赤化図体の A4 四次拡大におけるハッセノルム原理です。この論文では、帯域赤化図体における A4 四次拡大というガロア群が抗体群 A4 になるケースで、ハッセノルム原理がどれくらいの頻度で成り立つのかを調べています。ハッセノルム原理というのは、簡単に言うと、局所的に全てノルムであれば帯域的にもノルムになるかという問題のことです。数体の場合、非可観なケースは非常に難しく、特にこの A4 四次拡大のようなケースは数え上げが困難で手が出せませんでした。そこで著者たちは、赤数体ならではの幾何学的なアプローチを取りました。装飾付きフルビッツ空間という概念を導入して、原理が破綻する条件を幾何学的な条件に翻訳したんです。この視点の切り替えは本当に鮮やかですね。結果として、十分大きな有限体において判別式の次数が大きくなるにつれて、この原理が破綻する拡大の割合はゼロに近づくことが分かりました。つまり、基本的にはこの原理は成り立つと言えます。数体では難しい問題に、赤数体という舞台に移ることで道を開いた点が非常にエキサイティングな研究です。24本目はマスドット CV からのクロス投稿で、シャンセンチンさんによるプレスクリビドレロンナンバーズ41ポールグリーンファンクションズオンコンプレックスプロジェクティブスペース複 素遮影空間上の単一極グリーン関数におけるルロン数の指定です。この論文では複素遮影空間やコンパクトケーラー多様体において単一の極を持つグリーン関数のルロン数がどのような値を取り得るのかを詳しく調べています。もともと複素遮影空間では0から1までの全ての値がルロン数として実現できるのかという疑問がありましたが、著者はこれに答えを出しました。具体的には多項式を繰り返し計算させる手法を工夫し、極限として狙った通りのルロン数を持つ関数を構築しています。その結果、複素遮影空間では予想通り0から1までの全ての値が実現できることが分かりました。さらに面白いのがセシャドリ定数との関係です。この定数はルロン数の理論的な上限になりますが、実は常にこの上限に到達できるわけではないことを次数1のデルペット局面を用いて証明しています。一方で遮影空間の積のような多様体では全ての点においてセシャドリ定数までの範囲が完全に実現されることも示しました。単純に定数で決まると思われがちな範囲が多様体の形状によって異なるという点に数学的な深みを感じますね。25本目はマスドット CO からのクロス投稿でサンティアゴ・モラレスさんによる MOST 0、1、ポリトープス are not normal、ほとんどの0、1から多面体は正規ではないです。この研究では頂点が単位立方体の座標で構成される0、1多面体という図形に注目し、次元が上がった時にどのような性質を持つのかを調べています。特にその多面体に関連する間が正規性域になるかという正規性の問題に焦点を当てています。驚くべきことに次元が増えるにつれて正規である多面体の割合は二重指数関数的な速さでゼロに近づくことが証明されました。つまりほとんどの0、1から多面体は正規ではないということです。証明にはベルヌーイモデルという確率的な手法が使われていて、特定の正規ではない多面体がランダムに選んだ多面体の面として現れる確率が高いことを利用しています。また低次元の詳細な調査からはフラッグ単片木分割を持つけれどこズールではないという非常に珍しい例も見つかりました。構造化されたマトロイド多面体などは綺麗な性質を持っていますが、一般的な0、1多面体は意外とわがままで扱いづらい性質を持っていることが分かった面白い結果でした。最後はマス CA からのクロス投稿でガルビニアミニさん、アブナーキロさん、アレクサンダーロブノフさん、ドミトリーノビコフさん、ドミトリーザハロフさんによるエスティマティングザナンバーオブリアルゼロスオブリネアーコンビネーションズオブラディカルズオブポリノミオルズ、多項式の根の線形結合における未定点の数の推定です。この論文では多項式の根を足し合わせた関数が最大でいくつの未定点を持つかという問題に取り組んでいます。もともとこの分野では零点の数に対して指数関数的な上階しか分かっていませんでしたが、著者たちはこれを大幅に改善しました。特に正の二次多項式の平方根を組み合わせた場合、零点の数は 2n-2 個という線形な上階で抑えられることを証明し、アロンさんの問いに答えを出しています。アプローチがとても巧妙で、一般的なケースには常微分方程式の手法を用い、特定のケースには偏微分方程式の手法を使い分けています。特に双極平面上のラプラス・ベルトラミ演算子の解の幾何学に結びつけて考える視点は、単なる代数的な計算を超えたダイナミックな展開で、読んでいてワクワクしますね。この結果によってクーロンポテンシャルの平行点に関するマックスウェルの予想などの難問にも光が当たりました。最終的に多項式の次数に依存する多項式的な上階を導き出しており、非常に強力な結果となっています。てなわけで、今回は代数幾何学から複素多様体、D代数、表現論、そして数論や組み合わせ論まで数学の深くて刺激的な世界を駆け抜けました。 詩的な興奮に満ちた素晴らしい時間でしたね。それでは次回もお楽しみに。